ケットトレンドデラックス、デラックス。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします。今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表の大場範明さんにスタジオにお越しいただいています。大場さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、このところ原油価格が上がってきたということで、はい、なかなかこうインフレが下がらないというのが問題になり始めていますが、はい、足元ではイスラエルとイランのこの紛争、はい、これが原因だというふうに報じられていたりするんですが。
そうですね、はい、4月に入ってから、はい、北海ブレント原油という、はい、まあ、原油価格がもう90ドルを超えるような勢いになっていて、はい、まあ、それも含めてですね、イランとイスラエルの対立、
はい、
それもイスラエルの国内にイランが直接攻撃、まあ、報復攻撃なんですけども、はい、まあ、するぞというふうに、うん、まあ、言っていて、実際に13日にそれが実行されたということで、はい、まあ、それを背景に原油価格が上がっているというふうに、まあ、言うことが多い
ですよね。まあ、そういう報道が、ね、ありますよね、
はい。でその13日もですね、もう300発以上 の、はい、無人ドローンとか迎撃、うん、弾道ミサイル、巡航ミサイルが撃ち込まれて、それをアメリカを中心としたイスラエル、フランス、イギリス、そして周辺のアラブ諸国が合同で撃ち落としたということで、
はい、これはちょっと歴史的な事象ですよね。
そうですね、はい、イスラエルとアラブ諸国もともと仲は非常に悪かったので、はい、それが合同で軍事行動を取ったということは非常に歴史的なことだったんですけども、はい、まあ、そういった形でですね、結果的にはイランはイスラエルに対しての攻撃を事前にもう3日2日前には、はい、告知してですね、はい、周辺国に事前にお知らせして、はい、でその上でもう万全の迎撃態勢で撃ち落としたということで、はいはい、まあ、国内の報復にしないとですね、今度は逆にこう、戦争だっていうふうになってしまいますので、はい、ことを収めるための、はい、まあ、報復攻撃と、
イランの国内のメンツを保つために、ね、まあ、報復を、はい、したと、パフォーマンスですね、は
い、そうですね、はい、その色が非常に強くて、うん、でそれがこうマーケット関係者から見ても非常によく分かったと、はい、でイスラエルもイランの攻撃に対して報復するというふうに言ってるんですけども、はい、これに対してアメリカはですね、協力しませんというふうに言っていますので、はい、まあ、今回の報復劇についてはこれで一旦終わりなのじゃないかなということなんですね、はい、
実際にこのイランがイスラエルに向けて、まあ、こうミサイル撃ち込んだ時、はい、少し原油価格は動いたんですね。
そうですね、13日に、はい、本当瞬間的に2ドルぐらい上昇したんですけども、はい、すぐにまた戻りましたね、はい、なので、まあ、マーケットはもう今回は直接供給には影響があるような事件ではなかったというふうに、まあ、理解して収束したということになる、はい、なると思います。
確かにイランというと、まあ、産油国として大きいですからね、はい、ここで何かが起きるとという心理的な側面非常に大きかったと思うんですが、はい、実際に、原油の供給に影響が及んでいるわけではないということですね、はいはい、それにしても今年に入ってからずっと原油が高いのはなぜか、は
い、なぜかということですね、
はいはい、今日はこれについてじっくりと深掘ってお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は大きく下落しました。761円60銭安、38,471円20銭で取引終了しています。そして現在取引されていますクリック株365の日経225、前の日と比べて281円安、38,439円で推移しています。そして金の ETF こちらも今日は売られています。前日比71円安の34,247円、原油の ETF は上がっています。前日比33円高の3466円で推移しています。為替お伝えしておきましょう。ドル円相場154円台へと円安ドル高進んでいます。クリック365のドル円レート現在1ドル154円39銭から44銭で推移しています。 ではこの後大場さんに詳しく伺ってまいります。
大気証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か、魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながら、全てのお客様に新たな発見、最適な機会、確かな満足を提供します。業界ナンバーワンのベストパートナーを目指す大気証券株式会社。金融商品取引業者東海財務局長金商第195号。マーケットトレンドデラックス。
さて今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場紀明さんにスタジオにお越しいただいています。さあ、まあ、この地政学系リスクの、まあ、警戒というのもあったんですが、まあ、基本的には原油のこうトレンドというのはもう年初から始まっていると。
そうですね、12月末頃に、まあ、ブレントで見て72ドル3ドルぐらいだったところが、まあ、最近の底値、
はい、
でそこから90ドルまでずっとじりじり上がってきたというのが、はい、まあ、ベースですね、
はい、
でやはり基本的には需要が底堅いというところが、はい、ベースとしてありまして、
はい、
最近のアメリカの経済指標を見ても
強いですよね、はい、
氷の強さであるとか、
はい、
まあ、いろんなところで、アメリカだけじゃなくて、はい、世界の、経済の需要の強さっていうのが、まあ伺えるところなんですけども、
はい、
まあ、そういったことでですね、ここ2、3ヶ月の間で、石油の需要見通しの情報修正というものが、はい、まあ、いろんな、はい、予測機関から出されているというような状況なんですね、
はいはい、需給が引き締まっているということなんですね。
そうですね、まあ、需要が底堅いということですね。で一方で需要が上がって原油価格が上がればですね、供給も増えるだろうというのが、うん、まあ、次の見方なんですけども、それに対して、その供給を担う側が、まあ、それほど振るってないということで、はい、まあ、上がっているんですね。でこれまでは、2022年から中東とロシア等の産油国で作られているOPECプラスですね。
OPECプラスですね。
OPECプラスがもう22年からずっと減産してるんですね。
そうですね。協調でやってます。
協調減産。はい、ただそれはなかなかこう効果を、発揮しない状態で、
はい、
減産を2年近くですね、ずっと継続してきたわけなんですけども、
はい、
で、その間はですね、アメリカのシェールオイルの増産が世界の需要の伸びを支えてきた、
うん、アメリカも産油国ですからね。
ですね、はい、で特に23年というのはアメリカのマーケット関係者の予想以上に、うん、アメリカの石油生産量というのは増えまして、
はい、
昨年の末頃に、日量1330万バレルということで、
はいはい、
アメリカこれ過去最高を記録したんですね、
はい、23年にね、
はい、ということで、まあ、アメリカのシェールオイルを中心として石油生産非常に好調だったということもあって、去年の9月ぐらいからはむしろ原油価格は下落基調に
OPECプラスに減産してもアメリカがそれを飲み込んで増産してた。
そうですね、でイスラエルハマスの戦争があっても下落するというのが、
はい、
去年の9月から12月にかけての、
はい、
トレンドだったんですけれども、はい、それではそのシェールオイルの生産の増加っていうのがいつまで続くのかっていうのが次のポイントになったんですね、
はいはい、
でその年を明けてからのアメリカのシェールオイルの生産量に関する情報を見ていると、
はい、
どうやら減速しているらしいというのが、
増産の勢いが止まった。
そうですね、
はい、
でアメリカ全国の生産量の1月の統計で見ても1250万バレルということで、
はい、
まあ、ガタンと下がっているんですね、
はいはい、
でこれについて、まあ、いろいろですね、シェールオイルの生産性の低下なんじゃないかとか、いろんな指摘があるんですけども、まあ、最近ちょっと興味深い現象として、アメリカのガス価格が今非常に安くなってるんですね。
原油は高いけどガスは安い。
ガスは安い。で全米の指標であるヘンリーハブで今だいたい 1.6 ドルとかっていう水準です。
安いですね。はい。
で、さらにですね、シェールオイルの生産の を、まあ、中心地であるパーミアンというエリアがあるんですけども、はい、そこのローカルのガス価格というものが、はい、今年に入ってからマイナス価格が結構続いているんですね。
もういらないって感じですね。
そうですね、はい、あのお金を払って引き取ってもらうということなんですね、はい、で特に最近はもうマイナス3ドル近い取引もあると。
余ってるってことですか。
そうですね、うん、余っていて、うん、その貯蔵庫がもう足りないとか、 あとパイプラインが足りないとか、はい、まあ、そういう状況になっています、うん、でなぜそういうことが起きるかというと、あの、まあ、これシェールオイルに限らないんですけども、石油の生産する際に、はい、あのガスが同時にあの生産されるということがよくあります。
石油とガス一緒に出ちゃうんですね。
一緒に出ちゃうんですね。
どっちか取ろうっていうことではなくて。
そうですね、はい、でそうした場合その、まあ、ガスはもう燃やして捨ててしまうとか、うん、埋め直すということもあるんですけども、あの、まあ、当然売った方がいい場合もあるわけで、はい、まあ、売るっていうケースが最近増えているんですが、はい、あの石油の増産とともにガスの供給がどんどん増えていくんですけども、はい、あの石油と違ってガスを売る場合にはそのパイプラインとかあのタンクとかっていう、まあ、インフラの整備が結構大事なんですよね。
あ、なるほど、はい、
なので石油の増産をどんどんしていってもですね、はい、ガスの供給インフラが追いつかないと、はい、ガスが余ってしまって、あ、そして、まあ、こういう短期的なあの、まあ、今回パイプラインのメンテナンスとかいろいろ被ってるんですけども、はい、そういう短期的な事象でガスが売りさばけなくなってしまって、マイナスになって、まあ、事業を、はい、圧迫すると、
はい、
そうすると、まあ、これ以上増産しない方がいいじゃないかと。
なるほど。
なって石油生産も少し頭打ちになっているというふうに指摘されています。
はい、原油は高いからたくさん作りたいけど副産物としてガスも出てしまう、はい、でそれがもう赤字になっちゃうってことですね、
はい、そうですね、はい、なので、まあ、原油が高いから採算が取れてるとも言えるんですけども、うん、とはいえこれ続けてても意味ないよね、はい、と、はい、なってしまうので、まあ、生産量としては抑制しようということになるんですね。
はい、天然ガスは需要が弱いわけではないの。
そうですね、あのアメリカ一般的には今年暖冬だったというふうに言われているんですけども、はい、まあ、私が見た限りガスの消費量自体はそれほど落ちていないので、はい、あの、まあ、あと安いということもあってですね、石炭の火力の出力が落ちて、うん、あのガス火力の出力が増えているというのもあるので、はい、まあ、ガスの消費が弱含みというよりかは、まあ、供給過剰という側面の方が大きい、ね、
バランスよく取るわけにはいかないという事情があると。
そうですね、はい、
そうするとアメリカの増産の勢いが弱まってきて OPEC プラスは減産を続ける
これもあの3月に、はい、継続減産の継続を決定しているとと
なると
誰も増産する人がいないと、
今もうすでにね、あのインフレの警戒が出ている中で原油上がってきてますが、はい、まだ上がりますか。
そうですね、まあ、これの傾向が続くとですね、はい、あの今年の後半ぐらいにかけて、うん、まあ、世界の石油在庫自体は比較的高い水準なんですけども、はい、これがあの切り崩すフェーズに突入するのではないかと、
はいはい、
そうなると、まあ、やはりこの原油価格の上昇傾向っていうのは、はい、まあ、何か別のアクションが誰か取られない限りは続くということになりますね。はい、
OPEC プラスの減産っていうのは長期間続けてようやく日の目を見てきた
とおっしゃる通りです、はい、
いうことかもしれないですね、
はい、でこの原油価格の上昇でインフレがさらに高まって
利下げができない
どうかということですね、
はい、ありがとうございます。今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場範明さんをお迎えいたしましてお話伺いました。大場さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来週です。来週は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えいたしましてゴールドについてお話を伺ってまいります。ここまでのお相手は大橋ひろ子でした。それでは全国の皆さんごきげんよう。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。